ここからは宮岡と上田が見たい聞きたいこれが知りたいをお送りします。さて本日はゲストに特定非営利活動法人枚方市民活動支援センター防災災害支援部会縁友の宮崎ひとみさんと重村雅代さんにお越しいただきました。今日は今年度の防災小学校の取り組みについていろいろお聞きしていきたいと思います。宮崎さん、重村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまず久しぶりの出演、1年ぶりということですので、はい、縁友の取り組みまた防災小学校について教えていただけますか。
はい、まあ、縁友っていう前に、はい、まあ、ちょうどね東日本大震災の、うん、まあ、3年目ですかね、もう3月でを迎えまして、うんうん、まあ、私たちも当初、2011年の3月11日に発災してから、うん、まあ、しばらくはね現地に入ることができなかったんですけど、5月ぐらいから、はい、被災地支援の方に順序みんなで、はい、少しずつ行かせていただくようになって、うん、いろんなこう被災地支援活動をしていくうちに、やっぱり枚方市のこの町をね、やっぱり、うん、私たちもこういう風になった時に、またそういう風にならないために、少しでもその減災ですね、はい、災害を少しでも減らすために何かできるんじゃないかっていうことを考えながら、はい、まあ、この被災地支援の活動してきたんですね。でその中でちょうど1年ぐらい経った時に、最初は被災地支援プロジェクトみたいな形でやってたんですけど、そのうちにやっぱりもうちょっと活動を広げて防災のこととか、地域の人たちとのつながりを考えた防災活動もしていきたいなってことで、縁友っていうことを言葉を作って、はい、ちょっと活動を始めたんですけどね。宮崎さん、縁友の意味をじゃあ説明してください。
急に振られるんですね。あえて縁友っていうひらがなにしてるんですね、はい、そこに漢字とか何かを当ててしまうと思い込みが入ってしまうので、うん、まあ、縁は支援の縁、はい、で、共にとか、うん、であとは縁西の縁、うん、であとお金ですね、やはり支援するのにはやはり、はい、お金が必要だということで縁、はい、友っていう字のは友達の友と、さっき言いましたと、共に、それをまあ踏まえて縁友、はい、まあ、通称縁友という形で、
いろんな意味がね含まれてる、
はい、ね、あえて漢字にしなかったのがそこにあるんですよね。
支援をしたりまたつながったりとかっていうような意味を込めてつけられたんですけど、まあ、防災小学校っていう事業についてはちょうど1年経って、2012年度から新しい公共っていうことで、まあ、国の施策であったんですけど、まあ、その中でちょっと助成をいただくこともできましたので、これはまあ地域と一緒に防災訓練をするのに NPO がいろんな活動が地域でもできるよってことも PR したいってことで始まった事業なんですけども、うん、いろんな、そうだ、2014年で4つかなで、去年の2013で、はい、11ぐらいの地域に、はい、防災小学校事業として地域の防災訓練に参加してきたんです。
はい、内容としてはどういった感じの内容が主だったんですかね。
そうですね、はい、防災小学校っていうので、まあ、一括りにはしてるんですけれども、うん、まあ普通防災訓練っていうと消防の方とか、はい、あとは地域の自主防災会とか、はいはい、っていった方が、まあ、消防団とかが中心なんで行われるんですけども、うん、はい、まあ、そういう方たちの専門の分野って言ったら、こう例えば消火器の使い方であるとか、うん、あとは消防だったら沿道体験とか、うん、あとは起震車の体験、うん、揺れの体験をできる車があるんですね。はいはいはい、そういうことはそういう、消防団とかやっぱり、うん、消防署の、はい、専門の分野なんですけど、うん、まあ、それ以外で私たちが被災地支援なんかで行く中で感じたのは、もっと市の方とかそういう消防とかが手の届かないような、はいはい、まあ、地域の細かいなんていうんですかね、要望とかニーズとか、なんかそういうことがもうちょっと NPO で補えるんじゃないか、まあ、実際被災地ではそういう NPO がたくさんそういうところで活躍されてたので、はい、私たちもそういうことを提案していきたいなっていうことで、うん、例えば、子どもさんとかでも分かる、はい、覚えてもらえる防災クイズをやるとか、うん、あとは、 直接防災には関係ないんですけれども、うん、例えば避難所に皆さんが、はい、体育館とかに行った場合に、はい、絶対狭いところで決められた、ね、スペースで、ね、いることで結局一晩でもやっぱり窮屈な思いとかするじゃないですか、まあ、これが2晩とか1週間だとさらにそれが強くなってきて、まあ、体もしんどいんですけど正直多分精神的にどんどん巻いてくるんですよね、そうなんです。だからそういう時の心と体をほぐすようなストレッチ体操を提案するとか、あとはいろんな、もっとサバイバル的なことで言えば、はい、野外で何もこうない時にこういうふうにしたら火がつけられるよとか、はい、あと、まあ、東日本大震災の時でもちょっと報告されてたんですけども、誰かこうね、ちょっと助からないようなちょっと川の縁のところにいて何とか助けてあげたいという時に、ロープワークって言ってロープをこうかけてね助けたっていう消防団のお話もあったんですけど、そういうのも少しロープの結び方、誰でもできるもやい結びっていうのがあって、でそれを教えてもらうことによってどんな方でも誰かもしかしたら助けられる、うん、で紐がなくても応用できるものもあるので、なんかそういうことを、少し提案していけたらいいなってことでちょっとね、はい、やってきたんですね。
そうです、
はい、
今年度はその防災小学校の取り組みっていうのはどのようにされるご予定ですか？
そうですね、まあ、今年度は、まあ、はい、ちょうど、まあ、2012年度2013年度とやってきて、2014年度も同じように地域の方にも防災訓練、はい、もう実はですねもう5月ぐらいから始まってるんですよ。でも、まあ、今までとちょっと様子が違うのは、今まではこう大きな単位の45校区の自主防災会っていうのを対象に行ってたんですけど、はい、最近は自治会だから何々町とか何々町とか、
もっと細かい、
そう、自治会から実は依頼があって、そういうところにもちょっと行き始めてるのが今年の特徴ですかね。
あと老人会とかね、
そうですね、
ちょっと小さなユニットの依頼が来てるので、
そうですね、小さな単位 の、 ところから防災についての防災クイズを例えばやってほしいとか、でまたちょっと後でもお話したいなと思うんですけど、クロスロードっていう防災シミュレーションゲームっていうのがあって、こういうのもちょっと今年は提案しながら、より小さい単位でみんなが顔を合わせて喋れるようなちょっとプログラムっていうのを今年はちょっとどんどんしていこうかなって今計画してます、
ね、まさにその防災小学校が目指しているところに今年はすごく近づいた感じですね、はい、
そうですね、
はい、はい、上田と宮岡がお届けしている見たい聞きたいこれが知りたいのコーナー、本日ゲストに来ていただいております枚方市民活動支援センターエントモの宮崎ひとみさんと重村正代さんから後半まだまだお話を聞いていきたいと思います。